皆さんこんばんは、ダウ9万蓮見翔です。
トラウデン直美です。今回もよろしくお願いいたします。
3003、この番組は毎年フォーブスジャパンが発表している世界を変える30歳未満の30人、30アンダー30に選ばれた各界の若きプロフェッショナルをお呼びして、彼らがどう世界を変えていくのか、どんなことを考え挑戦しようとしているのかを深掘っていくビジネスカルチャー番組です。日曜日の夜、明日からの仕事に向け、開拓者たちの働き方、生き方をぜひお楽しみください。ということで始まりました3003第32回目。トラウデンさん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、前回ゲストで来ていただいてた山本さん、視点がやっぱりもうどこから見てるのか
ね、
渡り歩いてる人たちがやっぱすごすぎて。
確かにね、
ずっと圧倒されてましたよね。
もうだから全然僕は何喋ったらいいかわからない。
もう必死で噛み砕くので、なんかもう時間を取って
る感じ
で
した、
真ん中で。はい、ということで
任せますので
。ちょっと待ってください。
あまりに
頑張りましょうよ。はい、ということで、はい、そろそろ303、間違えた。それではそろそろ3003第32回目のゲストをお呼びしたいと思います。前回に引き続き、フォーブス30 Under 30 Japan 2022、フォーブス30 Under 30 Asia 2023アート部門にて選出された茶人、起業家の岩本亮さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。前回ね、だから前回質問も全然言えてないやついっぱいありましたもんね。
まだ下の方とか
ね、あれ、体調崩しても会社が回ってる時に幸せだと思うっていうのね、あれすごいですよね。
はい、
体調崩してるんですよ、だって。いいんです
よ。これね、もうね、体調崩したのはオーバードーズだったんですよね。
え？
そう、
なんで？
いや、熱出すぎて、でも茶会やって、薬飲み続けて茶会こなしたんですけど、幻覚ってすごいですよ、やっぱオーバードーズの、見えると。そう、東横とかなんか大変だなと思って、ちょっと言葉としてワードを使って
るんですけど、
でもすごいなと思って、オーバードーズってこんななんかラリるんだっていうか、
へ、怖いんだ。
怖い。で、僕うちの社員一緒にアメリカでやったなったんですけど、アメリカで塩と酒買ってこいって叫んでたらしくて、それで塩と酒でなんかそう洗浄してるっていうか、
浄化
してるのとかも知ってたらしいんですけど、僕は全然あんまり覚えがない。
どこが幸せなんですか、
ね、本当にそう。
でも休んだ、それで休んでても、なんかなんとかなってた。
気がついたら会社回ってたから、はい、っていう。仕事の人だな。
恐ろしいな。
でもその次の週に、日 ASEAN の国際会合のお茶会があったんですよ。で、僕絶対出なきゃいけないのに、それも回ってたんですよ。
あ、
じゃあいなくていいやと思って。
へ
すごいなと思って。外交の機会のお茶会って誰かがやんなきゃいけない、その当人がいなきゃいけないですけど、それも回ってたんだったらもういいかなと思って。
なんとかなっちゃうから。
なんとかなっ
ち
ゃ
う。でもなんかその自分がいなくてもこう会社が回ることに喜び幸せを覚えながら、でもこうさっきちょっとねちらっとお話聞いてると、誰かに会うときは自分がその人に必要とされる戦略を必ず立てていってるじゃないですか。そこもなんかすごい面白いパラドックスだなって思って。
まあ、でもなんか所詮自分は大したことない人間だと本当に思ってるんで、相手にとって価値のある人間なければ喋ってくれないじゃないですか。
いや、その相手にしてる相手が多分
もう、そうなんですよ、
緊張感が。
全員もっと人って優しい人いっぱいいますよ、
いっぱいいますよ。
でもそうで、でも多分そうなんですよね、その渡り歩いてね、戦っていかなきゃいけない相手がもうそういうところになってるっていう。
なんか亀田誠二さんとかいるじゃないですか、アーティストの、
はいはいはい、
亀田誠二さんとか聞いたら、どうやって大御所に会い続けてるんですかって言ったら、毎日5回シャワー浴びますって言ってて、
なんで、
どういうこと。
その前の1時間前のミーティングの議論って次のミーティングに引き継ぐじゃないですか、大体引き継がれちゃうんですよ、これ脳の。
ああ、なるほどね。
前に話した内容がこう来るんですよ、上がってきちゃう。で、結局その前の話に紐づいた自分でいるっていう状態が良くないっていう判断らしくて、毎回シャワー浴びるんですって。
リセットされる。
そう、だから快活クラブとかでシャワー浴びるよって言ってて、
亀
田誠二さん快活クラブでシャワー浴びてんのみたいな。でもすごいなと思って、そういうの見習わなきゃと思って。
乾燥するでしょ。
5回も浴びたらね。そうですね、それはそう、ほんともちゃんとしてくださいね。
一応ね、前回の基礎編では、30 questions で岩本さんにさまざまなことを質問させてもらったのですが、今回の応援編では、我々3人それぞれ舞台、アクティビスト、茶人、企業家とフィールドは違えど30 under 30に選出された同世代の人間として、今この世代が抱えている課題や今後どんなことにチャレンジしていきたいかなど3人でディスカッションしていければと思っています。いくつかテーマをご用意させていただいたんですが、どうしますか？これは
どうしましょうね。なんかくじ引いてもいいですし、妹さんが今ホットなテーマというかお話ししたいことが、
ね、ああ全然それでも、
うん、
そうですね。まあでも見せ方、見え方みたいなのとかは、
うん、
あ
意識している部分、いいですね、こだわっている部分、
うん、
見せ方ね、
うん、やっぱこう異なるものであるっていう、やっぱ異分子でなければ、
うん、
その人は会ってくれないと思ってるんで、
うん、
なので、あの違う肩書きを持つってことはもうずっとやってきて、
はいはいはいはい、
そのためにやっぱり名刺も全部揃えてるんですよね。それはその例えば研究所もやってるんですけど、研究所の名刺持ってたらアカデミアの人間っぽく見えるじゃないですか、
うん、
そうすると教授とかと話すときは研究所の名刺出した方がいいだろうし、その文化の方々には文化人の名刺持った方がいい、うん、経済人の名刺持った方がいいだろうし、生産者には生産者の名刺で会わないと何も教えてくれないんですよね。
あ、仲間だと思ってもらう必要がある。
そうなんです。なのでそれぞれの利害関係の、うん、なんだろう、あ、な、何だかあるのか分かんないですけど、その、相手がリスペクトする職業でいるっていうのがすごく重要で、
はあ、それすげえな。
それは
見せ方、見られ方ですよね。
それはすごい大変でしたね。
今日はどういう、
今日は別にもうめっちゃフラットです。
フラット
本当かな、
本当
かないや、でもそれをここで言っちゃって大丈夫なんですか？その、
うん、いいっていうか、そのなんだろう、自分が気にしてるっていうか、その相手にとって価値ある人間だろうっていうことはずっと思ってるんで、
そ
う
か、別にでただそうなだけだから問題ない
ですね。これなんか非常にこういろんな方々が人に出会えないって言って僕のところに相談来るんですけど、うん、なんかよく間違ってるっていうか、うん、その相手にとって価値ある人間だと会ってくれるはずだし、
うん、
あの出会うきっかけさえあればその他のものについても興味持つわけだから、
うんうんうん、
そのなんでしょう、出会うきっかけさえ作れればいいんだっていう、しかもその最初に信頼してくれればその次って何でもあるじゃないですか、
うん、
別にバス園飲み屋に行くもそうだし、うん、なんかフィリピンパブ行ってもいいだろうし、うん、なんかいろんなこの展開ってあって、そこで人となりを知ったらものすごい信頼してくれると思うんですよ、うん、だから出会うきっかけがみんな足りないだけなんじゃないかなっていうのは結構思ってて、うん、なんか後輩ちゃんとかによく言ってますね。
なんかそのそう思ったきっかけはあるんですか？その全然話聞いてもらえなかった過去があるんですか？
話聞いてもらえないですね、やっぱり。
いつ頃の、
いや生産の、僕ら一応創業が2018年で、その直後に工場買ってるんですけど、
うん、
工場買った時の一番最初とかもやっぱ地元っていう、その地元から外から来てるんで、
うん、
あの承継するっていう、その事業承継とかも基本侵略者なんですよね。でも地元からしたら分かるじゃないですか、全く知らない人が急に東京から来て、
まあね、
工場を抑えたって言ったら侵略者なんで、
うん、
でその時に何を自分が語ればいいんだろうかっていう、
うん、
話だと思うんですよね、
うんうんうん、
その時にあんまりやっぱりこう受け入れてもらえない環境が
めちゃくちゃありました。すごく農業法人も3年間結局かかってるんで、農業法人って農地所有適格法人って言うんですけど、農業委員会、地元の委員会が認めないと農業従事者になれないんで、地元が認めた人しか農業法人取れないんですよね。そうすると農地所有できないんで、
うん、
農業できないんですけど、
うんうんうん、
そうすると地元の人たちが自分たちを受け入れ、農業の人間として受け入れるかというのが重要で、
農地むっちゃくちゃ厳しいんです
よね。取れないと全然取れない。
そうらしいです。すごく
なので地元で密着してやってないと農業ってできないんですけど、
うん、
そことか結構きつかったですね、創業初期の、うん、
どうやってそう入り込んでいくんですか、うん、
いやいや、もうだからお風呂一緒に入るとか、
あ、もう
地道な
人の人の
集会場で飲むとか、
あ
の菓子折り、ね、毎月持って回るとか、地元の新聞を工場の中心とした新聞を作って、毎月の、 その活動レポートみたいのをあの、まあ、ペライチで、まあ、皆さんに菓子折りと一緒にお渡しして、
へ、
積み重ねなんですけど、でもそういうのが一番最初の企業当初にあったっていうのは結構でかかったです ね、うん、
ねそこ
それで固定されちゃうから、
ね、はい、 なるほどな。それは確かに見せ方だから、その僕らの見せ方ってまたちょっと違いますよね、うん、ちょっとその表に出る時の見られ方みたいになってくるから、 そうですよね、うん、それよりかはなんか活動する手前の段階での見られ方だからあんまり考えたことない
し、
自分に当てはめたら どの段階のことを言うんだろうって感じになるけど、う
ん
う
ん、なんかその案件獲得みたいな話も結構その、意外といいんじゃないかなと思って転用していくのは、うん、なんかそのお茶会結構いろんな方々いらっしゃるときに、うん、お茶会行ってますっていうのですごい文化人っぽくなるんですよ。
確かにね。
確かに。
これだけコスパのいいことはないんじゃないかなと個人的には思っていて、うんうん、だから多くの方々にぜひお越しいただいて、どんどん発信いただければいいと思うんです。
あ、ちょっと呼んでもらえません？
もうじゃあなんか
俺綺麗な白い靴下持ってるかな。
ユニクロでぜひ。ファミマのあれついててもいいですよ。ファミマカラーのついてて、でもなんか季節のお茶会に今年も参加してきましたっていうだけ でも急にはこの人お茶やってんのかなみたいな、うん、
確かに。
そうするとなんかその文化っぽいこう仕事来たりする可能性あるじゃないですか、
うんうん、そうですね、全然あると思います、うんうん、でもその岩本さん的にはそのお茶会行ってるって言ってても文化的な人だなと思われないぐらいなんかこうメジャーにしていきたいみたいなこともあるんですか。
まあ、接点は広くないといけないんで、
うん、
あの本当にその抹茶ラテがないと僕はお茶会成立しないと思ってるんですよ。やっぱ今のブームは、やっぱ抹茶ラテがこれだけ世界中に浸透して、今からあの今あの国外に出てるお茶ってほぼ粉体なんですよ。だからパウダーなんですよ。
あ、なるほど。
ほぼ抹茶ラテのカフェ利用なんですよね。でそこがあるから全世界の方々が抹茶を知っている、
はあ、
抹茶を知ってるから日本に来た時に抹茶の体験をしたいって言って、うん、京都に行ったりお茶室に行ったりするわけです。そうするとみんな基本的にティーセレモニーってものがあることは知ってるんで、うん、みんな着物着てなんかやるんでしょ、うん、くらいは知ってるんですよ、うん、だったら一回やってみたいねっていう方々たくさんいらっしゃって、
そか
接点がなくなった瞬間にそれを広める接点もなくなるんで、うん、どんどん高貴な文化人たちの遊びになっちゃうんですよね。
なるほどなるほど。そっか。だからそうやって来てるからそこで抹茶ラテ出てこないと向こうからしたらわけわかんない
と。わかんないわかんない。
はあ。
ちゃんとラダーを作るってはしごをかけてあげるっていうのはすごく重要だなと思っていて、一概に否定できるもんじゃないなと思ってます、
ね。そうですね。わあすごいな。でも柔軟じゃないとダメですね。
なんか中田のあっちゃんのその YouTube の、うん、あのお茶のやつあったんですけど、あれも僕の友人の先生がやってるんですけど、もうすごいね、万バズでしたよね。もうすごい再生数すごかったですよ。今消してるかもしれないですけど、
ね、ですね。万バズの中に入れてないですね。じゃあ俺ら知らない。
全然いられてないな。流れに全然乗れてない。大丈夫かなって
。二人ともへえ、そうなんだみたいな。
あっていう。
みっとも。
もうね、恥ずかしいです。大丈夫。でもこれから知るチャンスがまだまだあるっていうので、ポジティブに。まだまだあの伸びしろが、はい、ありますんで。
なんか別のジャンルから何かあったりするんですか。
別のジャンルの表現、
うん、
そうですね、やっぱプロダクトとかはよくありますね。
プロダクト、はい、
はい、あの僕らの農業法人とかの研究の方針が、あのほうじ茶とそのロースターに作ってもらうコーヒーの、
うんうんうん、
やるんですよ。
へ
ー。でもこれもう当たり前で、その
そうなんですか。
当たり前っていうのは、うん、僕からしたら当たり前なんですけど、業界からしたらそうじゃないんですけど、うん、ほうじ茶って原価めちゃくちゃ安いんですね、
うん、そうなんだ。
あれ出物って言われるゴミなんで、
あ、
茎とか利用用途ないものっていうのを基本的に焙煎をするっていう。
なるほど。
まあ、あのコーヒーもダークローストとかディープローストって言われるものほとんど、うん、あのそういった感じで焼いちゃえば別に味変わんないよねって感じになってるわけですよ。で、あの煎茶というものの賞味期限も新茶っていうのがあるので、うん、毎年1年間と限られると在庫残っちゃったら味抜けて香り抜けて、うん、ただのお茶っていうか、ね、味の抜けたお茶ができるんです、うん、でそれをもう一回再火入れしたら再流通させられるっていう背景なんですね。
そうかそうか。
アップサイクルなんです今のこと。
そうなんだ。あれ
なので基本的にはあの単価つかないもんなんですよね、ほうじ茶って。でもそのほうじ茶って茶業からすると単価のつかない0円のものを1円にする作業で、うん、そこに技術の集積があるかっていうとおそらくほとんどなくて。
そっか。とりあえずもう
フライパンでいってるだけなんで、
ね、出してるために、はい、出すためだけにやってるやつだ、は
い、ドラム式の焙煎機って有名なんですけど、うん、ドラム式でどんどん下から火炊いてゴロゴロゴロゴロやるんですよ、うん、あれがほうじ茶の製法なんですけど、コーヒーはそれこそ100円のものを1000円にする
だけのロースティングを学んでるわけじゃないですか、
技術が、
そう、技術があるんですよ、とすると実は自分たちの業界の全てのプロセスを分解をしてそのプロたちにお願いした方がよっぽどいいものできるんじゃないか、
確かに
というふうに考えるんですよね。でカフェの方々、バリスタの方々とかロースターの方々がほうじ茶作ったらそのカフェで売れるお茶ができるじゃないですか、なぜなら彼らが求めるものなので、そうすると実は研究と営業がつながるっていうのがずっとあって、今までそういう経営をしてきたんですけど、なんかそういうこう自分たちのやってるものが実は自分たちのプロ、自分たちがプロではないという認識をちゃんと持つっていう、
うわそれ
すごい、
だから野村萬斎さんが俳優やるみたいなのと同じなんですよね。やっぱ野村萬斎さんが俳優やるっていうのはやっぱり あそこで培われた技術ってものが俳優業にも転用できるからということと、俳優業やることで接点ができるので、その技術の根幹ってなんだろうってことで、まあ、狂言の方に向かう方々がいる、また
戻ってきてっていうね、
それはすごいなと思って、なんかそういうのは別ジャンルからすごい影響受けますね。
気づかないですけどね、普通になんか当たり前だと思ってるその業界の、いやこれが当たり前のやり方で海外にないって信じちゃうってる部分が、
そうですね、
変えようって思わないですよわざわざね。
それがなんかコーヒーとつながってる
っていうの、あまりに知識ないですよ、昔の慣習的な方法を普通に見てた時に、自分たちが実践したんで、外から入って学んで、これってなんだっけってことをもう一回再解釈をして、そうするとあこういう形で なぜそのお茶が、日本のお茶は熟成できないのかみたいな話もよくあるんですよ。ワインにしなさいってよくいろんな方々にご指導いただくんですけど、日本のお茶は熟成可能じゃないんですね。
あそうなんですか。
はい、基本的に水分量 1% あるんですけど、その水分量、水分を、ほうじ茶っていうのは外から火を入れるっていう概念で、なので外から火入れるだけだと水分を通じて香りって出てちゃうので、中の水分を通じて香りがどんどん揮発してしまうんですよ。ほうじ茶も賞味期限があるんですよ。でも中国のウーロン茶とかって賞味期限がないんですよ。何かっていうと、天津甘栗と同じ製法で、ほうじ茶の場合はそれこそ30分で、まあ、140度から160度くらいでどんと焙煎するんですけど、台湾製の焙煎機とか中国製の焙煎機使うと、彼らは水を抜くっていう技術なんですよね。中から極限まで水を抜いてあげるっていうので長期保存を可能にするっていう技術なんで、
なるほどなるほど、
なので40度で60時間とか火を入れるんですよ。
60すげー、
そうすると、水分により揮発がなくなるので、なので長期保存が可能になって、どのタイミング飲んでも香りが豊かに出るっていう形なんですけど、例えばそのワインにしなさいってご指導すごくいただくんですよ、いろんな方々から。お茶の単価上げなさいって言って、
誰が言う
ワインだ、
誰ですか、ワインしなさいって言って
くる、いろんな業界のお茶ってワインと似てるよねみたいな、よくあるんですよ。
お金の人、
お金の人、
お金の人、お金の人ですよね。
シングルオリジンとかやりなよみたいな、とかあるんですよ。
それもう分かんないよ、
シングルオリジン、
シングルオリジン分かんない
しても
おい、もうプロダクトの時点であんまり分かんない
しても追いつかないですよ、技術が。日本にはないんですよ、その技術が。
ああなるほど、かなり時間かけないといけない。
僕よく言うんですけど、煎茶はほうれん草のおひたしと同じ製法なんで、湯がいて乾燥させるってだけなんですよ。だから緑色なんですね。
湯がいてるんだ、
ね、
はい、湯がいてます。湯がくっていうのは蒸すんですけど、蒸して乾燥させるっていう、そう、だから京都に都があった時は京都で作らせて、幕府が江戸に移ると静岡に作らせるんですよ。産地が変わるんですよね。これは生鮮食品を、
そうか、
ほうれん草のおひたし作って、茶畑で作って、それを上納するもんなんで、上納品なんでね、もともと。
へえ、おもろ。
でお茶の、紅茶の反応はリンゴの褐色反応と同じくらいの速度で進むんで、リンゴ切った瞬間に茶色くなり始めると思うんですけど、あれと同じ速度で反応、
一応
酸化反応が進む。
そうなんだ。
積んだ瞬間から茶色くなるんですよ。茶色くなりきったら紅茶になります。だから本当にそのまま積んだものをすぐ蒸さないと煎茶にならないんですよね。
難しいんだ。
そんなスピード感だったんですね。
それをずっと慣習的にやってきたんで、その技術はもちろんあるんですよ、蒸すっていうことに対してあるんですけど、それを乾燥させて長期熟成させるって技術は残ってないんですよ。とかないんです、そもそも、日本はフレッシュなものをすぐ食べるっていう形なんで、資源限られてて、なのでなんかそういったこう環境下の中で、やっぱりこう自分たちがやってみて、これ本当に自分たち技術持ってるんだっけなって言って、相談しに行く相手があまりに技術を持ってるんで、
あーコーヒーの人がめっちゃ持ってたっていう、
マジかと思って。だから味噌屋さんと提携もしてますし、その上流もそうですし、それこそいろんな大手メーカーの研究開発の部門の方々がアミノ酸の研究いただいたり、 最近だと巣とかを茶畑に撒いてたりもするんですけど、そういう大手の巣の会社と茶畑に対して巣をどうやってこう有機農法の中で使っていくかっていう話もしますし、有機の茶の中である知見なんてすごく限られてるんで、社会からその知見をいただくと、そうか、潰れる業界も潰れなくなるんですよね。社会が支えるようになるんで。
意外にあんまりこう研究されてこなかった部分もいっぱいあったから、
お茶の研究なんですよ、
うん、
お茶をお茶として楽しむための研究で、うん、それは例えば旨味の値が高いとかっていう研究をされるんですけど、うん、旨味の値が高いお茶って最近みんな飲まなくなってきてるんですよ。特に若年層がですね、みんなポリフェノールですカフェインですっていうのが原則で、白湯みたいなお茶がすごく好まれるんですね。コーヒー飲みすぎたらちょっとやっぱ寝れないとか、
あ、まあね、
僕も最近さすがに控えてくるんですけど、朝しか飲まないとか、うん、あとはその普通にお茶とかコーヒー飲むよりも水飲んだ方がいいよっていう世論が形成されてたり、
あ、なんか確かに言われる
ニュアンス分かるじゃないですか、
なんか言われる気しますよね、うん、
なのでなんかそういった環境下がそもそもあって、でもうまみの強いお茶ってカフェイン値も強いんで、それの研究をしてるだけでは社会に届いてないよっていう話なんですよね。
これだからあれですね、そのほうじ茶がそのちょっと工程が一個挟まるから、はい、ここの工程にこう目をつけなきゃいけないとかってことじゃないですか。
そうですね、
でそこで何かをこうまた見つけてきて、また他のに広がっていくと、うん、結局そっち側からの支援にも戻ってくるから、
うん、そうですね、
潰れなくなるってことですよね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
だからこれ工程がシンプルなものはちょっと難しいってことですか。
シンプルなものも社会からの調達に、うん、ができれば大丈夫っていうか、
何かしら、
あの産業が潰れるのとか文化が潰れるのって、うん、基本的には産業内のお金が産業内に再投資されないっていうことと、うん、外からのお金が産業に再投資されない、再投資っていうか投資されないっていうことの2つが重なると絶対に潰れるんです、
はあ、
結局その例えば茶業で稼いだ方々がそのフェラーリ買いましたみたいな話だと、お茶のお金が車に移動してるわけじゃないですか。そうするとそのお金は茶業に再投資されなくなっちゃうので、社会からもう一回調達してこないといけないっていう感じで、なので潰れた観光地とかが外国人で盛り上がってみたいなのあるじゃないですか。あれも外のお金がちゃんと中に入っていて、中に入ったお金が地元のプレイヤーによって再投資されるからお金が回っていくんで、貨幣の流通量が上がるって言うんですけど、流通がどんどん上がると、うん、そうすると経済全員潤っていくって、あの GDP とかの、うん、は貨幣の流通量でも計算できるってあるマクロって言うんですけど、なんか貨幣が流通すればするほど全員が儲かっていくっていう構図になるんで、その2つが整わないから産業は潰れるんだっていう、
うん、好きやな、もこれはもう僕には分からないですけど、ね、
広い構造を理解しないといけない、う
ん、
そうそう、
でもなんかお茶がちゃんと真ん中にずっとあるんです ね、
そ, うです ね、
そ,
うですね、
それがなんかかっこいいなと思います、うん、なんか手広くいろいろやる、手広くやってるんだろうけど、そのあくまでもお茶メインにあってっていうことですもんね。
そうですそうです。
どの角度から聞いても何でも教えてくださいそうです、
ね、全部知ってそう、う
ん、なんかその舞台とか舞台を好きな方々だけが通ってたら、うん、おそらく今のお茶室みたいな形になるわけです。
あ、そうですね。
で多くの方々がそれこそ YouTube やって接点作って、はい、その知ってもらって舞台来てもらってっていうこう流れがあるから、舞台に外からお金が流れ続けてて、うん、中にいる方々は舞台を愛してそれを作るための創作で使っていくはずなんで、うん、それが回ってたら絶対に潰れないはずなんですね。
いや本当もうおっしゃると、ね、もう本当にでもその演劇界にはその岩本さんみたいな人がいないんですよ、
うん、
その
ぜひなってください
なってください。
いやだから一応コントと演劇両方やってねみたいなことなんですけど、
おっしゃる通りですよね。
でもいやちょっとその規模が違いすぎて今言うの恥ずかしかったんですけど、
いやいやでもその通りだと
思う。でもな、一応その演劇だけじゃもうどうしようもないから、
そう思います。
でお客さん引っ張ってきてみたいなこと、
絶対そう。
うわ、一応今僕やって
ます。めちゃくちゃ美しいと思います。
嬉しい。岩本さんが言ったんですか。
美しい、美しいって素敵な
初めて言われたかもしれない、美しいって、
うん、
結構両方やってるのみっともないっていう人もいますから
ね。いやまあね、
うん、どっちもやってんじゃね、なんかそのどっちかに絞ってる人の方がかっこいいとされがちじゃないですか、
まあね、日本の職人の、
あ、そうですね、
はい、憧れがね。
でもそんなこと言っててもね、しょうがないじゃんっていうのもありますしね、うん、嬉しいわやっぱ。
衝突を恐れないそうですね。そうね、
うん、確かにな。でもなんかそれで言うと、あの演劇を 流行らせようとして、あの外からなんか演劇にちょっかいかけてくる人もいるんですけど、その人たち大体間違えてるっていうパターンもあるんですよ。なんかこれ難しくて、なんかそのいや僕結構その地方とか好きなんですけど、他の地域行った時になんか立て直しますよ僕がみたいな感じで立てたんだろうなみたいな、ネオンの居酒屋とかよく見るんですけど、はい、そのやっぱ軒並みお客さん入ってないし、はい、結局その人たちが毎晩そこで飲んでるだけみたいな、なんだろうなっていうのあるじゃないですか。
わかります。
なんかあの空気を岩本さんから感じないから、多分岩本さんみたいな人がいて、岩本さんになりたい人たちがああいうことを多分やってるんでしょうけど、なんか そうなっちゃわないように気をつけてるみたいなことってありますか？
めっちゃありますね。
なんかその
めっちゃ聞きたい。
なんかそこの線引きをちゃんと岩本さんが教えてあげればなんかいろいろ良くなっていくと思うんですけど、
結構回答が難しいんですけど、
いやそうですよね。
でもあの会社的には、うん、経営的な目線とかもっと引いた目で考えると、うん、そのなんかもどきみたいな人たちも良しとしてます。
なるほど。
自分たちのクレジットにはしないですね。
はいはいはいはい。
あの確実に
自分たちの
手伝うし、うん、成功確率が上がるようには手伝うんだけど、うんうんうん、そこに対して自分たちが、自分たちがやったものとしては見なさないっていうので、うでもそれができたことによって反応する方々はどこかにいる可能性があって、
はいはいはいはい、その手伝ってあげるのはやっぱいずれこう全体の利益になるからっていうことです
ね。そう思います。あの、うん、基本的に市場規模って、まあ、タイミーの話とかもそうですけど、うん、他のプレイヤーが参入してきたらどんどん市場規模って拡大していくので、
う
ん、
あそうか、
そうなんですよ。だから参入してくれた方がありがたいんです、
う
んうん、参入しできる
広げるっていうところから
参入できる環境を作る方が大切で、
う
ん、
そうか、そうですよね、うん、
でそれが嫌だったらあの教育機関作るとか、うん、排出をしていくってことをしないといけなくて、うん、でもそこまでその自分たちのリソースかけるの大変なので、なので手伝ってって言われたら手伝うものも手伝うけれども、あの基本的に手伝うってだけであって自分たちの実績ではないっていう、う
ん、はいはいはいはい。じゃあ M1 はそっちですか？なんかその広げるものとして、
まあまあ広げる、そうですね、確かにね、
なんかそっちってことですよね。だ演劇にそれがないってことですよね、うんうんうんうん、今のところ舞台に。
そう思います、そう思います。
はあ、なるほどな。これ聞いてほしいな、演劇やってる人たち。
そうですね、うん、それで言うとその勝ち負け的な部分、うん、みたいな、
あはいはいはい、うん、勝負ね、勝負ごとね、
あるとやっぱり盛り上がりはする、
盛り上がるし、ある種のクオリティは上がりますよね。やっぱりその賞レースに勝つための何かは面白くはなっていくけど、うん、それによってないがしろにされるものもも
ちろんありますけど、
まあ、いっぱいあるなと思うし、うん、まあ、そんなのはその漫才師さんたちは分かってるから、うん、勝手に M1 で言ってますけど、うん、漫才師さんが分かってるから、
市場形成っていう観点ではいいですよね、
うん、そう、
メンサーが集まったりめちゃくちゃいいと思います。新しいスター生んでいくっていう観点ではすごくいいと思います。
最高だと思うけど、そなんかなくなっていくものもあって、うん、それを今度誰かがまたそっちを立てる何かを作ってないとなとは思いますけどね。
ね、
見てるとなんか、
う
ん、
そう思います。
漫才が4分のものになっちゃうから。
そうですよね。
ね、4分間のものじゃないから本来は別に。うん、
その通り
です。うん、まあ、でもそこで見て、うん、いやもうちょっと長尺で見たいわ。
そう、そのものそうですね。いるから、うん、何にも問題はない。
おっしゃる通り。
最高の状態だとは思いますけどね。
ちゃんとだから受け皿を用意しとくかっていう話ですよね。うん、
その後誰かが何かを作るかっていうのが問題なだけで、うん、あれ自体になんか本当あれ自体は本当感謝するべきものだから、
う
ん
う
ん
う
ん、とは思います
。そうですね。そうですね。
お茶もあるんですか、賞レース？
昔から闘茶会っていうのあるんですけどね。うん、お茶、まあ、コンペっぽいものとかテイスティングとかそういったものはあるんですけど、はいはいはい、それ以降はほとんどなくなった感じですね。まあでも。経済とすごくつながっちゃうんで、うん、やっぱお茶の先生でも全然こう財を成してない先生方もたくさんいますし、
そうか、
やっぱあの明治初期の高まりが激しかったんで、うん、あのまあ、ちょっとこれ正確な数字覚えてないですけど、その 4% くらい国民 そのお茶やってたんですよね、明治初期。
そんなに？
あの絶対毎日話上がるくらい、まあ、花嫁修行とあの、うん、まああのまあ、それもこれもちょっとフェム的になっちゃうんですけど、まあ、歴史の事実なんですけど、まあ、
過去のね、
そう、うん、
ちゃんとこうお嫁に行くための、まあ、修行っていうところと、
う
んうん、戦後の未亡人保護っていうのが名目としてあったんで、旦那さんが亡くなっちゃった家庭が多すぎたんで、女性たちのコミュニティ
は
どんどんと増えたんですよ。なのでその時代からすると、お弟子さんの数も少なくなってるっていうのはありますし、お茶会にお金払う人もほとんどいなくなっちゃってるので、
うん、
それでいうとこう勝ち負けはちょっと明確になっちゃってる
状態ではありますね。
はあ、
そうか。明治から来たそのまさに、お茶の流れっていうのがちょっとこう厳しく斜陽になってきてて、でも新しい意味性をこう見出して社会にこう通った人たちが少しずつ上がってきちゃってるっていう状態なので、経済的にはできちゃってる。思想自体はないんですけど、経済的には戦いができちゃってる感じはしますね。
そうか。あんまりじゃあ健全ではないですか。
健全ではないです、今市場環境的には。でもなんか、ね、うん、お茶会のクリエイティビティを争おうみたいな、あの審査のやつは立ち上げようとしてる人結構いますね。
へー、
それこそ芸能の世界って一人いるんですけど、その人手伝ってるんですけど、そういうのとかはありますね。お茶会の美しさっていうのをちゃんとその一般投票によって決めていこうっていうのと、その人たちがそのアーティストにちゃんとなれる。
まあ確かにそうですね。
お茶人ってアーティストでもないし経済人でもないっていう絶妙な立場で、
確かに
何でもない
んですよ。分かんないですね。なんていう
カテゴリーが
ない。どうせしたらいいか分かんない。なんか本当に急に怒られたりしそうなん
で。そうそう。文化人の先生みたいな。
うん、なんかね、そのイメージもあるし。
でもアーティストまで振り切ったらね、それはそれで。
そうですね。確かに。
はい、問いを発するっていう観点ではアーティストですし、何にもなれるんですよね。
なんか。嫌な言い方かもしれない。なんか人気出そうですしね、その
手
先のあの綺麗さとか、かっこよさとかもなんかね、全然
カリスマ性みたいな
ね、なんかそう、そういう評価も別にされようと思えば
おっしゃる通り
ね、なりそうですもんね。
だし、こう日本人とかマスメディアだと、あの日本が大好きな外国人とか好きじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのとかのレポーターとかね、
確かにね、
すごくいいと思うんですよ。
めっちゃいいですよね。
文化系のコンテンツっていっぱいあるんで、実はちゃんと語るべきポイントってあって、そこにアサインされたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
なんかその日本人代表みたいな、外としてなんか
着物着て、
あ、な
るアイコンとしていいと思うんですよ。
いいですよね、別に、そのアイコンになるのとかを嫌がってる業界なんだろうなってみんな多分思ってますもんね。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
そこ実際そんな嫌じゃないんですかね、みんな。
いや、嫌だとは思う。
嫌な人もやっぱりいるから、
まあ
でもそうも言ってらんないとこもあるんじゃないのっていうところの、
それもそうですね、
兼ね合いですよね。
そうですね、そうですね。
なんか結構ね、
まさに萬斎さんみたいに多様な選択肢を社会に持ってほしいっていう希望ですね。閉じて集中するのはそれは素晴らしいことなんだけれども、それを伝え続けなきゃ、自分たちの価値すら毀損してしまう可能性があって、それをそれぞれの立場で取ってくれたらいいなと思ってますね。
いや、お笑いはそこの相性が良かったってだけでしょ、バカにされることも大事だったりもするから。
そうですね、
なんか何でもありにできちゃうからよかったんですけど、お茶会とかやっぱりみんなのイメージの元々のなんかこのね、触れられない度が高いものはやっぱり難しそうですね。
そう思います。
その辺は、まあ、でも変わっていくのかな、何年ぐらいで変わっていく予定なんですか。
あと20年。
うわー、長
い, と思います。
そんなスパンで
やっぱりこう、昭和から大正昭和の先生方がもう引退され始めてるんで、
ちょっとそれもある。
まあそれは全部の課題と同じだと思う。世代交代は進んでいて、その世代交代するところが一番でかい層、会員層なんですよね。
あ、そこがそうだった。
なのでそろそろ考えなきゃっていうのはあると思いますね。
20年後ぐらいに、
まあ兆しはもう起きてますし、別に我々が何かという話じゃなくて、
文化
全体の中で、ね、そう斜陽化しているっていうのはありますよね。
でも本当やっぱおっしゃったように、なんていうんですかね、衝突して再構築していくっていうことをしないと、どんどんどんどん減っていくということですしね。
そう思います。
動物の遺伝子とかと一緒ですよね。
あ、そうそうそう、進化論と同じ。おっしゃって
ます。
一つなんかお伝えするんだったら、あのお茶はあの僕結構好きなストーリーが、そのお茶の成分って 0.2% しかないっていうのが好きなんですよ。
え、
お茶の水分量あたりの成分が
0.2% しかない、そうなんですか。
1000分の2しかない
んですよ。そんな少ない
色がついてるんですよね、だからやっぱ 2% くらい、 0.2% でいいんですよ。1000分の2が変わってれば世の中の色は変わるっていうのは、
う
その通りだと思っていて、
うん、
その明治維新とかみんなそのくらいの人数らしいんですよね。
そっか。
なので 0.2% くらいでいいんじゃないかなと思うので、その方々が業界から立ち上がるとか、社会見るとか、その社会の方々がそう賛同してくれるとかっていうだけでもいいはずなんで、そうすると全世界の世界人口でいくと、まあ、日本のディズニーランドに来る人くらいの数なんですよ。
あ、結構
いけそうな
気がしますね。
ちょっと
70とか80億人でも 0.2% っていうと、もう1600万人とか、はい、
そうか
なっちゃいますから、
わあ、なんか勇気出ますね。
ね、
いや、演劇界なんか狭いんで、そのダウ9万で 0.2% いるんじゃないかな。
確かに
8人で 0.2% ぐらいいってんじゃねえかなって。
いけると思います。
うわなんか元気出るな。そうでもすごいお茶から出る岩本さんが言う名言として一番かっこいいかもしれない。すげえわ
0.2% で色が変えられる、うん、かっこいい。
かっこいいね、うん、めっちゃいいですね。
その 0.2% になる仲間をやっぱ見つけていかないといけないですね。
おっしゃる通りですね。
はい、
すごいやっぱ20年かけてですよ。だから、うん、だからね40 under 40 ですよ ね、 ね世界を変える40歳未満の頃にまたということで、
はい、
お送りしてきましたが、まだまだいろいろ伺いたい話あるんですが、3003は番組タイトルにちなんで30分のビジネスカルチャー番組ということなのでそろそろエンディングのお時間です。トラウデンさんいかがでしたでしょうか。
いや後半なんかもうすごいいろんなことが頭を巡りすぎてごめんなさい黙っちゃってましたね。もうなんかと思いながら聞いてたら、うん
でも岩本さんの話をゆっくり噛み砕きたい時間ってことですよね。
噛み砕きたい時間でした、はい、岩本さんいかがでしたか。
いや僕はあのテンポの速い会話が結構好きなんで、
はい、
めちゃくちゃあの脳がちゃんと働いた感じがします。
私はなんかちょっとショートしそうですけども。
別にそんな
面白かった
ですね。いやなんか本当にまあなんかお茶と比べるとすごくちっちゃい業界なんで並べるのも恥ずかしいですけど、本当あの演劇だったらこうなのかなとか思いながら聞けたのですごくなんかありがたかったです。
いやいやこちらこそ
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3003この番組はカルチャーオーディオメディアアーティストスポークをはじめ Spotify や Apple Podcast など各音声配信プラットフォームでお楽しみいただけます。ぜひ番組の感想や質問などはハッシュタグ3003をつけて X に投稿してください。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。明日からも仕事頑張ってください。さよなら、
さよなら。